皆様よくご参拝でございます。本日は平戸教会長であられます広信先生のお経話を読ませていただきます。こちらは6日前9月10日に広信先生が平戸教会のフェイスブックに投稿されたお話でございます。それでは読ませていただきたいと思います。皆様こんにちは、細川広信です。先日の豪雨災害から11日が経ちました。平戸教会では引き続き被災後の片付けをさせていただいております。主に被害に遭った家財道具の運び出し、濡れた畳と床下の乾燥、カビの拭き取りと消毒、お祭祀中は慣れないカビの匂いや湿気でくじけそうになりますが、神様におすがりさせていただきながら、氏子一人一人のお顔を思い浮かべながらできるところをさせていただいております。同じ師を持つ兄弟弟子の先生方から、一日でも早く安心して御用ができますようにとのご祈念をいただき、ありがたく力がみなぎり、朝方まで作業が続くこともよくございます。そんな中に佳代先生と交代でお結界に座らせていただく時間も神様からいただいており、魂が癒され幸せだなぁと感じております。昨日の朝の出来事でした。私は大きなあくびをいたしました。すると目の前にいた佳代先生が思い出したかのようにあくびの話をしてくださいました。それは新人の師匠からいただいたとても心温まるお取り次ぎの話でした。10年前のことです。佳代先生は師匠のお結界でお取り次ぎをいただきながらあくびをしてしまいそうになりました。それもそのはずです。その当時朝も夜もなく過食嘔吐の苦しみにもがき苦しみ、睡眠どころではなかったそうですから、それでも神様と先生の前ではあくびを我慢しようと一生懸命に噛み殺していたそうです。あくびって我慢すると涙が出ることがありますよね。佳代先生が涙目になりながらあくびを我慢していると、師匠はこのようにお取り次ぎくださいました。佳代さん、今あくびしたな。その時佳代先生は恥ずかしさと申し訳なさでいっぱいだったとのこと。ところが先生はにっこりと笑って喜んでくださり、このようにお取り次ぎくださいました。佳代さん、あくびができるってすごいことなんやで。佳代さんは毎日24時間緊張と恐怖の中を生きてきたんやから、これまであくびなんてできへんかったやろ。先生の前で、神様の前でリラックスできてる、安心できてるってことやで。ほんまにありがたいな。先生も嬉しいわ。この時のお取り次ぎのお話を佳代先生はとても嬉しそうに語ってくれました。神様のご愛情が現れたこのお取り次ぎのお話が私は大好きです。思えば私自身を振り返ってみても、私がリラックスしたり休んだり息抜きをしたりすると、新人の師匠である先生はとても喜んでくださいます。ずっと頑張らないとダメ、頑張り続けないと愛してもらえないと思い込み、休むことに罪悪感を抱えていた私に休むことの大切さを教えてくださいました。そういえばここのところ全く休んでいなかったな。豪雨災害の日から走り続けていたな。私は少し立ち止まり、このように思い立ちました。よし、今日の晩ご飯は平戸大橋を眺めながらのんびりいただきましょう。そうやって積極的に休むことにしたのです。お教会から海岸に出て 夕日が沈む美しい平戸瀬戸を眺めながら、佳代先生と焼きおにぎりを頬張りました。宇治子がお供えされたネギをたっぷりと入れたそのお味は、ほっぺたが落ちそうなほど美味しくて、嬉しくて、生きていてよかったなぁとしみじみと思いました。今日もなんとかここまで頑張らせていただけてありがたかったね。また明日もできるところを精一杯させていただこう。優しい潮風に包まれながら、魂がじんわりと癒されていくのを感じました。しっかりと休むことによって、今日もまた神様からまっさらな新しい一日をいただくことができました。そのまっさらな一日をどう過ごしたらいいのでしょうか。先生はある日このようにお取り次ぎくださいました。今できる精一杯をさせていただいたら、神様は喜ばれます。今自分ができる精一杯を神様は喜んでくださるんだと思うと、これまでしんどくてだるかったはずの体が徐々に動き始めたのです。休むことは休まないことより随分と難しいことだなと思います。自分の心と体の状態ほど分かっているようで分からないものはありません。無意識に頑張りすぎてしまう、無理をしてしまう、それが自分という人間だなぁと思わされました。だからこそ日々お取り次ぎをいただき、ご祈念をさせていただき、自分と向き合うことを大切にさせていただきたいと思っております。神様、金光大臣様、ありがとうございました。平信先生のお話は以上でございます。それぞれに感じられたことを大切に、ここからもともどもに信心のお稽古をさせていただきましょう。本日はよくご参拝でございました。